Hello everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスですが、北カリフォルニアよりマサミライトです。アーシングをしながらね、録音をしているんだけれども、なんかいきなり木からなんかリンゴが落ちてきたって、食べかけなんだけどなと思ったら、リスが食べてて落としたみたいで、まあそんな光景の中、私がアーシングをしながら歩いてね、録音をしているので、多分リスも慌てたんじゃないかなと思うので、 It's okay, you can go back and eat. また戻って食べてくれるといいなと思って、ちょっと離れてアーシングしよう。さて、今日はね、満月の、まあ、まだ24時間内なのでね、まあ、日本の皆さんだと、私が今この録音をしている時間帯っていうのは、きっと満月にね包まれた状態で、皆さんのんびりとしているんじゃないかなっていうか、寝てるんじゃないかなと思います。まあ、そんな時間帯にね、今日はこのお話をしたいなと思います。まあ、希望とかね、なんていうだろう、まあ、希望はね、時空を超えて続くっていうようなね、まあ、そんなタイトルで、今日は、まあ、タイトルというかトピックでね、お話をしていきたいなと思っています。まあ、今日のトピックのポイントは、もちろんっていうかね、皆さんももう見たと思うんだけれども、ワールドカップサッカーのお話を交えていきたいと思っています。まあ、昨日はね、なんかこの時間帯、日本のね、日本対ブラジルの試合を見て、もうの最終的にもう涙だったよね、みんな思いまして、たくさんのね、勇気とか進む力とか、もうの魂に来る、心に来る、まあ、そんな思いっていうものをね、たくさん巡らせ、そして届けていただき、本当ありがたいなって思います。アメリカの中継で見ていたので、最初の時ってね、まあ、主人がなんかアメリカのテレビ局が日本の紹介1分ぐらいで、あとはブラジルの話だけやってるなんて、最初すごい怒りながらスタートを見ていたんだけれども、そうして始まった試合で、そしてね、最初の得点、もちろん日本が得点しましたよね。で、そこでね、ハーフタイムの時にはもうコメンテーターさんがね、とにかく日本のことを褒めちぎってくれて、もうよっしゃ、やっともう日本のことをちゃんと話してくれてるよみたいな感じでね、すごい、まあ、圧倒驚かせ、そして、たくさんのね、まあ、外国の方々にもね、ものすごい驚きと、そしてね、感動と、その初戦のね、あの得点が多くのやっぱりインパクトを与えたんだなっていうようなね、そんな感じでありました。なのでね、もう最終的にね、もうすっごい、もう何とも言えない思いで、みんなもね、まあ、真夜中まで見ていた日本の方々もいらっしゃるようだし、まあ、そんな中でね、本当にありがとうって思いでいっぱいです。どの試合もね、最後の瞬間って私すごい好きなんだけれども、だってものすごい感動と、そしてね、まあ、もう勝つか負けるかどっちかなわけじゃない、だからものすごく歓喜あふれる瞬間と、そして一瞬にしてね、もう落ち込んでしまう瞬間と、この2つっていうのにね、巡って、もちろん歓喜あふれるところ、そして相手チームにもありがとうって思えるところ、いろんな思いっていうのが巡ってくる、そんなね、最後のシーンがどのスポーツでもすごい好きなんだけれども、まあ、多くの皆さんも同じような感覚を持ってるんじゃないかなと思います。まあ、特にね、息子がずっとサッカー好きで、サッカーやっていたので、サッカーを追ったり、ね、周りでもサッカー好きな方々もいるし、私の仲良しの友達ももうワールドカップをね、毎回もう追っかけて、日本のチームを追っかけている、世界中を巡っている友がいるので、より身近に感じさせていただいています。そうしてね、ワールドカップにちなんでは、本当に世界中のチームの人たちがいるわけじゃない？ちょうどね、日本の試合の前にタイの方とお話をしてたのね、仕事で。そうすると、コングラチュエーションって言われたんですね。え、 私なんかやったっけって言ったら、いや違うけどワールドカップだよって、日本次に進んだじゃんって言って、もうタイはね早々と負けちゃったんだみたいなこと言って、だからマサミもいることだし日本を応援してるって言ってくれて、まあそんな風にね、祖国って言われる出身国のことをこんな風にリスペクトしてくれる、そんな世界の方々が大好きだなって感じてました。ワールドカップでいろんな国々の試合も見ながら、そこにストーリーがある、そのね感覚とその感じながらこのシーンと全てに、まさにあらゆる点でね、どのスポーツの大きなイベントも小さなイベントも感動をありがとう。その感動のね晴れ舞台っていうのは、彼らの日々の努力の末に、そしてその上に私たちがね見せてもらっている、見させてもらっている、感動を味わわせてもらっている、そんな時だと思うのね。そこでワールドカップだからこそこのエピソードをちょっとお届けします。私の友人でね、まあ、友人といってももう尊敬する先輩格に入る方なんだけども、もう10年前に亡くなったかっちゃんこ様っていう方がいるのね。かっちゃんこ様はすごい素敵な方で、ずっと私のブログファンでもあり、もう一番最初の頃の本当に私のライトイベントの前にちょっとしたトーク会があった時も参加してくれたり、もうまさにかっちゃんこ様が亡くなった年に実は私はライトイベントを始めてるのね。ずっと私のことを応援してくれてたすごい素敵な女性で、あっという間にね、病気が分かってからあっという間に旅立っていったんだけれども、いろんな素敵な思い出といろんな言葉といろんな教えていただいたことがまだまだ心にも残っていて、たくさんの方にもシェアさせていただいてきました。そのかっちゃんこ様がねよくお話ししてくれてたのは、ご主人の、これまでのなんていうのかな、道のりっていうか実績です。かっちゃんこ様のご主人は今も現在健在でね、私も時折年に1回ぐらいは顔を出して一緒にかっちゃんこ様のお話をしたりするんだけれども、80代も後半になってきたのかな、それでもなお今も仕事をしてるんです。ということはもう60年以上になるんじゃないかなと思うんだけれども、世界に日本のアニメを実はセールスして届けていった方なんですね。私はアメリカでもコミックアニメのねキングと呼ばれる、アメリカの一番最初の、ね、テレビアニメ、アニメっていうかもうアメリカの場合はどっちかっていうとコミックって言われるけれども、まあそんな、カートゥーンだよね、カートゥーンのを作った方で、そんな方もねもう亡くなってしまったんだけど、その方がね年を重ねていった時にお会いさせていただいて、あこんな風に気づいてきたんだなと思う、まあ、そのアメリカのカートゥーン、そしてまた日本のアニメっていうのはまたね一味も二味も違っていて、そんな日本のアニメを戦後まだまだ世界がねそんな日本のアニメなんてって思ってる時に、もうあの重いね、その時はもうベータ版のなんかビデオって言ってたんだけども、それをねものすごく重くて担いで、まずはヨーロッパのテレビ局をもう回ってきたんだっていうお話をねいつも聞くたびに感動します。でそうしてね今に至ってアニメのブーム、世界的なブームがあるけれども、まさに彼のような方がもうなんていうのかな、一歩一歩足でね自分の足で歩いてテレビ局を回り、皆さんに日本のアニメを放送してくださいってお願いしますっていう、そんな一つから始まったわけで、まあ、彼はね英語もフランス語も堪能な方で、だからこそもちろんアメリカに、それからヨーロッパに始め、そしてそれからアメリカに、そしてもちろん南米へもどんどん日本のアニメが普及していったんです。だからこそアニメのね歴史を知っているテレビ局の方は今もなおその方々、かっちゃんこ様のね ご主人の会社えのきフィルムって言うんだけども、そこにものすごい尊敬を持ってる方々がいっぱいいます。よくね、思い出エピソードとして話をね聞くたびに私が感動するのは、もちろんあのキャプテン翼。キャプテン翼をね作ってくれた、もちろんプロダクションの方や作家の方にもね、もちろんもう感謝だし、でもその一つのアニメをね、もちろんその時代にね世界に売り歩いていったこと、もちろん売り歩くっていうよりか広げていったことだよね。そうすることによって、あのキャプテン翼は、あの古いアニメが今もなおやっぱり人気で、ずっと世界で実は放送されているアニメ番組なんですよね。そしてね、ワールドカップで活躍する全てと言っても過言でないぐらい、そのプレイヤーさんたちが、ね、特に南米の人たちはみんなキャプテン翼の話をするって、ね、今もなおよく語り継がれています。あのサッカーの、ね、神様と言われるペレっていう方でした。あの方がキャプテン翼の、ね、放送を、世界に届けてくれてありがとうって、そのアニメがあったからこそ僕が今もいるんですっていうことでね、そのかっちゃんこ様のご主人にお礼のねサッカーボールをプレゼントしたエピソードもあったり、もう本当にいろんな人たちがね、あのアニメのこと、そしてサッカーっていうね、もうヒノキ舞台でみんなが活躍して、そのワールドカップを見るたびに嬉しくなるんだよねって言っていました。もしあのキャプテン翼のアニメをね放送でなかったら、もしかっちゃんこ様のご主人がああやって一生懸命日本の、ね、素晴らしい作品を伝えようって、あの時の本当大変な苦労がなければ、もしかしたら今の、まあ、これまでのね、あのサッカーのスーパースターたちはいなかったかもしれないっていうぐらい、ね、すごいなと思うところがいっぱいあります。現在のイタリアのね女性首相でもアニメのこと、アニメが心の支えだったわって言われるぐらいですから、もう本当にすごい数のサッカーの名プレイヤーたちが、あのかっちゃんこ様のご主人の努力の上に存在するんだなと思うと、日本人がね達成したその力っていうものに深く感謝しながら、私はすごい大きな絆と縁を感じさせてもらっています。もしあの日こういうことがなかったらとか、そういうことを思い浮かべた時に、まさにね、一人の方の人生と生涯と努力の上にずっと歴史は刻まれ続けていくって、だって80代の後半になっても未だにこうやって大人気のアニメの著作権、そして放送権で仕事をまだやってるんだよって笑顔を言うぐらい、私はそんなスタートを切ってくれた何十年も前のこと、その戦後の一人の努力で今があるっていう視点からサッカーワールドカップを見させていただきながら、なんとなくふと思い出し、皆さんにシェアしたいなと思いました。だからこそあなたの努力がもしかしたら将来遠い未来の先で誰かの役に立ったり、そしてそれが歴史の一つになるかもしれないと思ったらね、一生懸命自分がやってることに誇りを持って挑んでほしいなと思います。またはほんの少し、もう少し勇気を持って努力してみようって、素敵な努力を積み重ねてもらいたいなって思います。そんな言葉を届けながら、今日は皆さん自分から始まる感動ある人生を歩んでみて、それはちょっと今アファーメーションとは違うかもしれないけど、まさにねその言葉を今日の一つのワードとしてお届けしたいと思います。あなたから始まる勇気ある感動ある人生、そこにね誇りを持って歩んでいけると一番いいなと思います。 Thank you everyone. Promise me. Love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。ワールドカップジャパンチームプレイヤーの皆さんと応援の皆さん、私も心から深 回感謝を込めて今日のエピソードとさせていただきます。 Thank you. You all have a beautiful day. それでは北カリフォルニアからマサミライトでした。 Thank you, thank you, thank you.